YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日8月7日火曜日、第427回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、千本桜ホールは三田社長からのご紹介、西口学芸大学駅そばはダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、かねてからですね、当番組でも話題にさせてもらっております、東方のですね、新企画、豆腐ソング並びにですね、豆腐マン&豆腐レディの CD リリースの企画がですね、どんどん進行する中、一番肝心な豆腐マンキャラのデザインをですね、未だ決めかねているところから、果たしてどれにするかね、キンキンに公募もしくは網だくじででも決定しようかなといった、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログ的に拝見したところによりますと、オリンピック見てしまった、眠い、日本ってなんでこんなに舐められてるんだろう、白衣の天使はいないのか、リリーかわいい、撮影頑張ってきますといった内容にて、以前の長文ブログではなくグリーでの短めの文章になってしまったところで、今一つその状況や内容がつかめないといった、そんな第一週目学 F アシスタントといえばこちら、
こんばんは、阿久津香織です。
はい、そんな阿久津ちゃんとお送りしてまいります、本日の学大 FM ですけどもね、さあ阿久津さん的にはここのところの近況や状況をお伺いしたいんですけども、いかがでしょうかということで、
ここのところですと、はい、一番大きいのはカラフルバードを卒業しました。
おお、そうなんだよね。
はい、
これはまたどういったいきさつだったか、ちょっとこう伺える範疇で結構なんですけども、
いきさつは、はい、ずっと
カラフルバードっていうアイドルユニットでね、歌っておいでだったんですよね。はい、はいはいはい。
でもなんか、ちょっと少しぐらい前からちょっと卒業しようかなっていうのは考えてたんですけど、でも、そう、最近一人での
活動が忙しくなってきた、
いろいろライブの案件いただいたりして、ちょっとカラーバーを続けていくことが困難になってきたので、
なるほど、
ちょっと卒業しようかなと思い、
やっぱそこはね、はい、AKB でもやっぱりその前田さんでしたっけやっぱ卒業する時がいつか来るわけですから、
はい、
ここはまあ、見切りと言いましょうか、自分にでもその決着と言いましょうか、決断をつけるということで、
そうですね、自分でちょっと、
でどうでしたか、それでまたご自身的には、それでやっぱり謝ってなかったりとか、後悔するみたいなことはなかったですか。
はい、後悔は全然ないですね。
ああ、そうですか、はい、はいはいはいはい、
自分で決めたことなので、もう大丈夫です。
大丈夫なんだその後はどうですか、展望としては。
その後は、8月の25日に、まだ詳細の方が出てないんですけど、
はいはい、
前カラフルバードでライブ出させていただいたんですけど、そこに今度一人で出させていただくことになって、出ます、ライブに。
おお、そうですかそれはもう日程とか決まってるのと、早めに告知された方がいいと思いますよ。
8月25日の土曜日、
はいはい、
時間が多分夕方からだと思うんですけど、
はいはい、
お茶の水のカカドゥというライブハウス、
お茶の水カカドゥさんで、
で、はい、
何時ぐらいから、
多分夕方6時とかだと思うんですけど、ちょっと時間の方がまだ未定で、詳細が上がり次第どうにかしてお知らせします。
料金もまだ見えないのね。
料金もちょっとまだ見えない
です、ね、それはじゃあほら、さっきもこう冒頭で言ったけども、あくっちゃんのほらブログが今までは、はい、カラフルバードさん的な書き子といいましょうか、
はい、
結構その写真がアップされてたりとか、内容がこう長文で、ある程度動きもつかめたんだけど、なんかこうグリーっていうのはあれ短めのあれなの、
長い文章も書けるんですけど、ちょっと最近撮影とかでちょっと バタバタしてて、なかなか書けなくて、ごめんなさい。
じゃあ、教えてくださればわかるので、
はい、ちゃんと書けるようにします。
すいません、はいはい、でそれは、アクツカロリで検索すればヒットするのかな。
あ、そうですね、ヒットします。
でカラフルバードのもう黄ばんだペリカンじゃなくて、
あ、そうですね。
もうソロで扱おうということで頑張っていかれると。
多分。
いうことですね。なぜ多分、はい、他にまた企画があるんですか。
決まったら押します。
それはショート。カラフルバードそんなあっさりやめちゃって学園風もついでにやめちゃいますみたいなことないでしょうね。大丈夫ですか。
大丈夫、ないです。
そこはよろしくお願いしますね。くれぐれも一つよろしくどうぞお願いしたいと思いますけども、
はい、大丈夫です。
まあ、そんなこんなでね、他にちょっとお知らせとかそういったことってなかったですか。
お知らせは、
うん、なっちゃんとか元気でやってんの。
多分、
3分いった、はい、あ、やっぱりあれか、ユニットが解散しちゃったからあんまりお目にかかる機会も少なくなっちゃったのかな。
あ、そうですね、うん、1ヶ月に1回会えばいい方じゃないですか、
ね、で今一番あのカラフルバードさん関係で、進行あるっていうのはどなたなんですか。
誰もいないですね。
いらっしゃらないんだ、はい、じゃあもう完全にもう本当に独立どっぽで歩いていくってことだ ね。
あ、そうですね、
結構じゃないですか。もうでもね、大人の、ね、レディーに向かってもう階段を一歩一歩進んでいかなきゃいけませんしお仕事にしたってね、何でもやっぱりそういったことは大事だと思いますよ、
はい、
ね、頑張っていきましょう。
ありがとうございます。
今日またちょっと一段ちょっとあれじゃないですか、アイドル路線とはまた一歩進んで、
はい、
大人のそれこそ女性のレディーとして髪もちょっと短くして
ああそうですね、
ワンピースもちょっとこう、あ、もう今日は立秋ですから言っても
立秋？ああそうですね、
はい、意味わかりますか。
早い秋
ちょっと違ったかな。
立つ秋、はい、ごめんなさい、
まあ、ちょっとだからなんかね、こうワンピースの模様も、なんかこう葉っぱのねちょっとこうもうそういった感じで、まあなかなかねそういった意味で言うと、まあ、まだ暑い日が続きますけど、
はい、
アクちゃん的にはこれからもますます頑張っていかれると、はい、いうことでね、今日はね、カイトさんあたりもお声かけてたんだけども、ひょっとしたらお見えになるかもわかんないし、また素敵なゲストの方たくさんね、今日はお待ちかねということで、
はい、
また中にはね、ちょっとこうトサカみたいなのつけたような方とかですねいろんな方おいでだったりなんかするんで、ちょっとピンクした色だとか、どんな風になるのかわかりませんけども、今日はでもちょっとなかなかちょっと強っぽいっていうかね、色めいたって言ったつもりでもないんですが、はい、なかなかこうちょっとこう、恋バナに近いようなね、そういったこう噂の恋、学婚、待ち婚ですよ、ね、そちらのゲストの方をお待ちかねということで、どんどんとじゃあ進めてまいりましょうかね、
はい、
いつものサンママンことキーボー伊藤と
阿久津香織の
学大 FM。はい、そんなこんなで本日もスタートしました学大 FM ですけどもね、じゃあまあ体調的には特に問題なくも、他にその生活環境とかも大丈夫ですね。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあまあ今日も元気にね、お送りしてまいりましょうって言いたいんですが、はい、それよりも気になってたのは未確認電話どうした。
あー、なんかじゃあ最近登録してない番号から電話がよくかかってくるんですけど、
書いてあったな。
でも留守電が入ってないので、うん、大した用じゃないのかなと思って、おうおうおう、でもかけ直すと電話代かかるしどうしようかなって悩んでて
それもあるし、今オレオレ詐欺みたいなのもあるからな。
だからちょっと
結局放置したまま。
あ、放置したままです。
あ、だったらその方がいいかもしれない。今日でもゲストの方たちはね、きっといろんな形でそういう IT 系だったりとか、そういうちょっとこうメカニカルな部分とか電脳系にお強い方たちだと思うんで、いろんな部分でそういうなんかこう、セキュリティとかがねやっぱりしっかりした上でのイベントだということで、ものすごくしっかりしたイベントを打っておいての方たちなんで、その辺もひょっとしたらお伺いすると、あ、それだったらこうされればいいんじゃないですかみたいなことでアイデアいただけるかもわかんないんで、まあ、そういったこともまあちょっとトークの中でねいろいろ伺ってみるのも結構じゃないかなというふうに思いますよ、
はい。
まあ、女の方はどうしたってね、まあ、電話だとかなんとかもだけじゃなくて、やっぱりそのネット関係のその書き込みがどうしたとか、で炎上しちゃったりどうしたみたいなとか、あとは何ですか、そういうこうなんかこう迷惑メールみたいなのもいっぱい来たりするじゃない。
ああ、そうですね。ね、
ああいうのも、まあ、正直私自身も対策っていうか全然できてないんで、そんなこともねお話の中でまあ伺えるとありがたいんじゃないかなというふうに思ったりしてますけどね、
はい。
まあ、そんなこんなで、ゲストお待ちかねなんで、本日の書き込みメールの紹介をサクサクとこなしてまいりましょうかね、
はい。
まず最初にいただいております、初中お見舞い申し上げますということでいただいておりますの、幡ヶ谷虫八店主さんから、虫八はこの夏休み無休で、頑張ります、夏こそさっぱりヘルシー新メニューのご紹介、漁師の タンパクと野菜がいっぱい、黒豚とトウキビ牛のスタミナ蒸し、特製ピリ辛タレで どうぞひんやり滑らか、夏の贅沢な一品、カニとウニの冷やし茶碗蒸し、数量季節限定品です。誕生日や記念日にヘルシーな食事会を、自家製蒸しプリンをプレゼント。ご予約は03-3481-0164 03-3481-0164ということでね、これはまあご紹介するまでもなく、学園府をご聴取のリスナーの方はよくご存知の、千の、宮城県は仙台出身のね、
はい、
サブパーソナリティのありがとうのんちゃんのね、
はい、
ご紹介でお近づきにならせていただいた幡ヶ谷にあります蒸し八さんという料理屋さんでね、そちらがまあ蒸し料理の美味しいヘルシーなお料理を提供しておいでなんですけども、いつもこうやってご案内いただくんですけども、まあまあそんなこんなでね、まあ、ありがとうののんちゃんもそれこそ被災されてね、ありがとうのその豚舎がなくなっちゃったりなんかして大変な状況で、今東京の方でね、またそういったこういろんなお店のお手伝いをしながらね、ご自身も頑張っておいでですけども、まあ学園府的にもね、そういったこう目黒のさんま祭りと目黒さん祭りとね、宮城の気仙沼はそのさんまつながりで非常にこうご縁があるところなんで、この蒸し足さんも含めてですね、いろんな意味でこういろんなそういうネットワークを使った形でのね、そういうコラボレーションなり、またそういう進行をね、今後とも熱くさせていただければなというふうに思っております。お時間と興味と関心がおありの方はどんどんとお出かけになっていただけたらいかがでしょうか。はい、続いて、
はい、昨日はごちそうさまでした、
はい、
千尋さんです、
はいはいはい、
ゆっくりお話できてよかったです、
はい、
お話が盛り上がったこともあり、昨日は少し早いペースで飲んでいたようで帰宅しころりでした。
はい、どうも。
また今後ともご縁ありましたらよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。先週ゲストのね、シンガー&アクトレスの、平井千尋さんからね、いただきましたけども、前回も大変楽しい放送で、千尋さんは今六本木でやっておいで、おいでのですね、インディーズ系と申し上げていいと思うんですけども、映画のね、コンテストを今やっておいででして、
はい、
多分8月の、今日は何でしたっけ、5日か6日か。
あ、7日
10日ぐらいまでやっておいたと思うんで、はい、千尋さんのサイトを見ていただき、平井千尋さんで検索されればね、そちらの映画情報をつかめると思いますんで、どうぞ映画に興味と関心がおありの方は、千尋さんもご出演だということらしいんでね、志摩監督作品ね、志に、真実の真と書いて志摩監督ね、作品出品されておいでですんで、どうぞ映画好きの方はね、お出かけになっていただけたらいかがかなというふうに思います。千尋さんもまたですね、学芸ファーってどんどんとお出かけになっていただけますようによろしくお願いしたいと思います。さあ、続きましてはお世話になっておりますデザイン&イラストレーターの森田信彦さん、豆腐ガールですがラフで3案3つのアイデアをすべて違うイメージで制作してみました。またブログ毎回見ていただき、ありがとうございます。息子の心って書くんだね、心のだからこのハートの心に、一郎二郎三郎のローだよね、
はい、
それで、新郎と書いて心と読ませるね、素敵な名前だね、
うん、
心のちょっと具合悪かったらしいね、息子さんが。
ああ、そうなんですか。
足の方がちょっと具合悪くて、しかしそれがね、悪性でなく、ひとまず安心して、家族の絆も強くなったのではないかと思います。本当に大事なものとは何なのかを考えさせられた日々でした。また話は変わり、佳作の件ですが、これ作品を出品された佳作になられたということでね、
はい、
そちらはまあ大して難しいコンペではなかったのですが、頑張ってリベンジいたしました。欲をかくと普段はダメなものなんでしょうね、かっこ笑い。でも豆腐マンは必ず成功したいです。またツイッター、iPad 等の件についても承知いたしました。明日の放送頑張ってくださいね。PS、伊藤さんはもちろん吹上さん、お話うまいですね。もう一回読んでいきましょうか。もう一回いいですか。伊藤さんはもちろん吹上さん、お話はうまいですね。吹上はどうなのかね。聞いてるって言うんだよ。はい、まあそんなことで吹上氏も、来週また吹上氏は劇団祭りの準備さんと一緒にゲストに来てくださいますかね。はいはい、まあそんなことで、デザイン&イラストレーター森田さんね、豆腐ガール&豆腐マンのデザインイラスト並びにですね、学園風のフライヤーを今制作中ということでね、また素晴らしいデザインの方を期待しておりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いしたいと思います。続いて、
はい、キーボー様へ、
はいはい、
チャーヘヨドットコムめぐみさんです、
う
ん、
チョアヘヨ
チョアヘヨ
そうそうそう
チョアヘヨドットコムめぐみさん、
韓国読みなんだよね。
ああ、
はいはい、
韓国の方、
韓国の方じゃないんだけども、まあ、ちょっと韓国テイストの、あの浦安の方で、
はい、
コミュニティ FM チョアヘアドットコムという、ラジオ局をやっておいでのめぐみさん。
あ、そうなんですね。
そうなんです、お仲間なんですよ。
失礼しました。
はい、どうぞ、はい、
激励ありがとうございます、
はいはい、
キーボーさん関わる人はたくさんいらっしゃると思いますが、うん、どの人にも誠実に接していらっしゃるから今があるんでしょうね。
何ですって、
どの人にも誠実に接していらっしゃるから今があるんでしょうね。
あ、すみません、最近ちょっと耳が遠くなっちゃって自分のいいことあんまり言われた試しがないんでありがとうございました。なぞっちゃいましたけどはいはいはい、
はい、私も見習わなければ学 F ですが、8月28日にはお伺いしたいです、
はい、
局長が仕事で行けるかわからないので、はい、今回はチョアヘアパーソナリティさんとお邪魔したいのですがよろしいでしょうか、
はいはい、
昨年パーソナリティになった司会業や歌の先生をやってる女の子です。
うん、そうなんですよ。だからこれチョアヘアドットコムのめぐさんは、目黒さん祭りなんかにも、まあ、2,3 年前に参加していただいたりとか、うん、これはまあ、あの離婚式のね、私の友人の離婚式を、まあ、計画している、寺石のご紹介からのお付き合いなんですけども、まあまあそのチョアヘアのめぐさんが、また今度は改めて、学大 FM の方に遊びに来てくださるって形でね、ご自身のところのパーソナリティをやっているお嬢さんなんだけど、結構やっぱりこうなんていうんですか、顔ぶれも豊富といいましょうか、タレントをお持ちの方がお集まりで、あちら の, あのラジオ番組の方もね、お名前をねちょっと今ピックアップしてこなかったんで忘れちゃいましたけど、まあ、それは次回来週の放送を楽しみにしていただければと思いますけども、パーソナリティをやりながら司会業や歌の先生をやっておいでのお嬢さんなんだけど、あのあれだよ、クラシックとかちゃんとやっておいでの、東邦学園とかをねご出身で、なんかそういう、こう芸術芸能の学校では有名なところなんでしょ、うん、
はい、
でそちらの東邦学園の出身で、世界の小沢聖也と一緒に写真写っちゃったりなんかして、
あ、すごい、
ね、結構やっぱり腕利きと言いましょうか、頑張っておいでの方なんじゃないですか、お綺麗な方で、ね、楽しみにしてますね、学芸フリスナーの方はね、まあ来週の吹き上げ式の放送も楽しみにしていただきながら、もちろん来週は来週で楽しみにしていただきながら再来週の放送をね、どうぞご期待いただければなって、だから聞いてるってねやった怒るんだこれで、まあそんなこんなでね、長平をめぐさんお待ちしてますんで、久しぶりにね楽しみにトークいたしましょう。続いて侍日本プロジェクト総合プロデューサーは安藤隆二さん、今週は3年目になります江戸川区の伝統芸能プロジェクト、伝統工芸プロジェクト江戸これ、気仙沼応援コラボ商品を発信です。いろいろと展開が目白押しで、昨年の震災を忘れない地域のものづくりを応援しようということで、サークルオブ日本のとサークルにごめんなさい、サークルオブ日本との、コラボを行いますと、地域を元気にするために今週も頑張りますということでね、これはもうこちらもまた先ほどののんちゃんつながりじゃないですけども、学芸府があの仙台の方に出張放送にね、伺った時にお近づきになった方で、はい、活動は名古屋を中心にやっておいでなんだけども、いろんな形でこう全国を走り回っておいての安藤隆二さんね、東京の方で江戸これというイベントを開催しておいでだということなんで、そちらの方もねどんどんと興味と関心を持ってお出かけになっていただければいかがかなというふうに思います。さあ最後になりますか。
はい、夜分遅くにすみません、はい、劇団祭りの準備吹上和樹さんです。
出た
14日火曜日は酒井さんと主催の西さんと劇団員の秋元一新さんを連れて行こうと思っております、はい、今回は3人連れて行きますので僕の出演はなしで大丈夫です、
うん、とか言ってまあいいわそれで、はい、
はい、ランチの件は9日で大丈夫です。14日はちょっと声かけてみます、よろしくお願いいたします。
あ、そうそうそう、はい、これはもう劇団ね祭りの準備吹上和樹さんね、いろんな意味で、まあ、アシストご助力いただいたりとか、ご自身でもまたこの学芸府から派生したね新たな新企画の番組を立ち上げたいということで、今まあ頑張っておいでなわけですけども、まあ、それにつけても14日来週火曜日は、ね、ゲストとしてお越しになっていただくということで、またそれとは別に、9日あのマスター、デミさん9日にランチに来るらしいんで あの劇団の連中が、ね、だからまあその時は一つよろしくお願いします。気を抜かないように放送中にみんなで作る番組ですからよろしくお願いします。はいはい、まあ、勝手なこと言っておりますけどもね、まあまあそんなこんなで、まあまあ各アンドメールの紹介はこの辺にさせていただきまして、本日の1曲目はですね、先週第5週目の古藤さんに代わってのご出演ね、佐藤陽介氏率いるアシスタ明日からのナンバーをね、先週まあ千尋さんがおかけだあのお越しになっていただいたということで、ゲストの方優先ということでね、曲をそちらをおかけしたことで、明日からさんのナンバーをおかけできなかったということで、今週はそちらにちなんで聞いていただきたいと思います。その後でね、本日のゲストの方呼び込まさせていただきたいと思いますよ。ナンバーは新譜でですね、彼らの新譜で、これはマジックだったかな、これどこ行った、これか、魔法だ、ごめんなさい、そちらから聞いていただきました。その後でゲストの方ご紹介してまいりますよ。それでは明日からでこちら、
魔法を乗るよ、ボタンで全てはつながってる、晴れた日へ向かう、何か一つでもかけていたのなら今がないなんて不思議だね。青空をかけてゆくこの想いはいつか交わって、
明日からさんのナンバーで、 魔法という曲でしたけどね。さあそれではですね、本日の1曲目聴いていただいたところで、今日の時事ネタに行きたいところですけども、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストはですね、今巷で噂のですね、それこそあのマチコンですね、それもまた学コンということでですね、そちらの CEO 保坂武さん、そして、小林達也さんのご両人です。ようこそ。
よろしくお願いします。
これ一応ラジオなんで自分たちでも盛り上げるという気合と覚悟が必要なんで、はい、拍手とかもご自身で率先してなさるようにご協力していただく大変ありがたいんですけど、ね、はい、お客様はもうお客様ですからね、それはもうご自由に飲食されるのはもうご自由な、あちらはお金を払われる方だし、こちらはお金をもらう方、そんなことないけど、まあ、冗談さておいて、さあそんな学コン、はい、マチコンのね、お二方を、まあ、満を持してお迎えしたと申し上げてよろしいんじゃないかと思うんですけども、さあ早速ですけども軽く、はい、こちらにお越しになっていただいた経緯といいましょうか、まあ、きっかけみたいなことからちょっとお話しいただきたいのと、自己紹介ですね、まずは。
はい、はい、急ですね、は
い、
学
校です。いや、急じゃない、そんなご用意してもらって困りますよ。
ありましたっけ、はいはいはい、学校をですね、はい、学校という町コンですね、はい、学芸大学でもう間もなく第5回を迎えるんですけれども、はいはい、800人規模から、最大で、少ない時でも、500人規模で、うん、マチコンをやらせてもらってます、はいはい、運営してます。37の小林と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあそしてこちらは、
はい、37の保坂と申します。
はいはい、
前回学校の時
ちょっとお待ちいただけますか。
これもこれですか。
はいはい、釣りセブンの保坂武史と申します。
はいはい、
前回の学校の時に、はい、サマーマンさんとお会いさせていただいて、劇的なお会いをさせていただいて、
いやいや本当ですよ、
はい、本日の出演に至った
で、ね、ありがとうございます。早速、まあ、お話の中ですけど、はい、やっぱりそういった意味で言うとね、それこそ前回のあくっちゃんさん、
はい、
学園風がのフライヤーをさ、マチコンさんのイベントが、はい、学大学芸大学駅前であるっていうんで、
はい、
フライヤーを配らなきゃっていうんで出かけた日があったじゃないですか、
はい、
あの時に、こちらのCEO の保坂さんに、
はい、
ちょっと写真撮らせてもらっていいですかみたいな形で、なんやねんこの兄ちゃんと思ったら、何のことない、そこの一番偉い人だったわけでその方だから、それは、ま、街の様子をさ、いろいろこう見て回ったりとか、はい、写真も押さえに回るわな、それはな。それでよくよくお話を聞いてみたら、いや実は僕が名刺をいただいたら CEO と書いてるじゃん、
はい、
CEO って言ったってあなた CEOですよ。ただ大変なことですよ。いやいやいや、まあ、ちょっと今出なかったんですけど準備がなかったんでいやそれにしても何を申し上げたいかというとね、その写真を撮らせていただいていいですかということで、私は以前からマチコンさんにすごいその興味と関心を持たさせていただいたし、私がほら恋の街学大っていう曲歌ってるでしょ、
はい、
そんなことでこちらもまたその若い方たちを中心にそういうこうまあいろんな出会いとかそういう恋話というかな、そういうのがまあモチーフになっているということで、私のほら恋の街学大もそういったものをモチーフにしているということで、うん、ぜひそういうネットワークを持たさせていただきたいところへめでたく、
はい、
いや私の方からすればですよ、向こうはどう思ってか分かりませんけどね、まあまあそれにしても今日来てくださったということは少なからず、まあ圧縮は思っておいてじゃないのかなということで大変ありがたく思っているんですけども
、
それと何よりやはりね若い方たちだからフットワークはね非常にこう軽いと言っちゃなんですけども、クイックリなんですよ動きが、
はい、
全くね私たちのそういうこうフライヤーを配っているような状況、写真撮っていただいたのを即インターネットに、あれは何回目のイベントだったんですかね、この前の街
コン、4回目
4回目のね、それでそういう状況をみんなこうお知らせされるじゃないですか、
はい、
あれに早速もうウェブアップしていただいて、サンママンさんとみたいなことでね、
はい、
だからもう今回もそういうふうなことでトントン拍子ということでご出演いただいたという経緯に至っているわけですよ。
そうですね、
ね、
はい、
間違いないですね。
間違いない、
はい、まあまあそんなことで、はい、オンになってますか。 大丈夫ですね、はい、消しちゃったら入るんですはいはい、まあ、そんなことで、早速、まあ、お二人に学校町コンについていろいろと伺ってもらいたいわけですけどもさ あ学校町コンというと今もう本当に噂でですね全国規模でもうそういったものがどんどん広がってるというふうに伺ってるんですけども
そうですね、
どんな状況なんでしょうか、はい、まさしく、
まあ、ちょうどですね去年の今頃に、はいもう少し前かな、うん、6月7月ぐらいに、うんまあ、マチコンっていうのがあるらしいというのを僕らも聞きまして、はい、で都内ではまだ全くなかったんですね、はい、で、まあ、学芸大学で僕らのホームにしている学芸大学ですね、うん、一度やってみようということで始めたのがきっかけ で、はい、でその頃はまあもう本当に全くと言っても流行ってなかったので、うん、集まるかどうかもわからないと、まあどちらかというと店舗にどうやって集まらなかった時に頭下げようかと思う考えてたぐらいですね、
う
ん
う
ん、
もう最悪を考えてみたいなことで ね、
うん、でまあいざですね募集開始してみたらあれよあれという間に集まりまして、うん、でまあ当日も僕も足を運ばせていただいたら、まあ、すごく盛り上がってまあぜひ自分もお金払って参加したいなと思ったのがきっかけで、まあ、都内各所、まさか地方でもこれを広めていこうということで始めたのが、きっかけなんですけども、
なるほど。
で、まあ、そこからですね一気に女性変わりまして、うん、テレビとかですね、まあ、雑誌新聞なんかのメディアでも、まあ、うちが主催のものも数多く取り上げていただきまして、はいはい、まあ、そこから今に至るまでですねもう町コン大流行という形で、
本当ですよね、
はい、まあ、主催している団体から、まあ、商工会商店街の、うん、主催のものももちろん、はいはい、もう毎週土曜日日曜日になると、うん、まあ、全国で数えるともう50とか60とかのマチコンが今週も行われているぐらい、
は
い、もう大流行というような、
そういうと、まあ、今週も、まあ、行われまたどこかで行われているみたいな話で、言いますと前回も、まあ、それこそ、はい、前回って本当に1週間ぐらい前に、ね、事務所にお伺いして、まあ、今回のご出演を、はい、のお話が決定したわけなんですが、
はい、
早速その日にも、岩手でしたっけ、
そうですね、
あちらの方に盛岡の方に行かれるってことでしたけども、はい、そちらの方もなんか大いに盛り上がられたってことで、
そうですね、もう地方はもう元々盛り上がりやすい傾向にあるというか、うん、まあ首都圏なんかだと今も各地で町コンも開かれてますので、そんなにまあ今、まあ、800人とか900人とかって集めるのは、まあ、なかなか難しいんですけど、
難しくなってきてる、
はい、まあ、地方になると1500人とか単位で盛岡が集まりますので、
すごいですね、岩手県盛岡で1500人集まっちゃったらもうほとんど いないでしょ、
そうですね、多分もう
そういうこと言うと聞いてる盛岡の人が怒られちゃいますよ、
ね、そうですね、空き巣が起きないか心配な
のでこらまあまあそれぐらいの勢いで地方でも盛り上がっておいでだと、
そうですね、
で実際にどんな感じだったんでしょう、盛り上がりのそういうどんな盛り上がり方だったんでしょう、
そうですね、盛り上がり方を表現するの難しいんですけど、でもまあ都内なんかで行われるのとは違って、うんうんうん、まあ、一体感というか、で僕ら地元のスタッフなんかも、うんうん、一緒に参加してもらって協力してもらってるんですけれども、うん、はいはい、東京からもバスに乗せて、うん、20人とかスタッフを連れていくんですね、
なるほど、
まあ、なので力を合わせて、まあ、運営をして終わった後成功した後にですね、打ち上げなんかするときは、まあ今まで縁のなかった盛岡っていう町に連れてたスタッフなんかも、うん、
初めてだったんですね、
僕らはもう3回目なんですけども、初めて行くスタッフもいるので、
うん、そういう話中ですけど、はい、そういう意味でもまたその出会いがありますよね、
そうですね、なんかもう僕らももう盛岡を自分たちの故郷のように思ってるので、
ね、
はい、もう次で4回目になるので、
それ九州とかでも言ってません、大丈夫ですか、
大丈夫です、各地で言ってます、
どこでも言います、
林やコンペスタイルですね、
はい、でもまあでもそういう本当に気持ちになるぐらい、うん、その町は愛せるというか、
結構ですよね、でもそこはね、はい、だってそこを盛り上げようと目指していくわけですから、気持ちはもうそんなことですよね、
そうですね、お店の方にもすごく、まあ、祝福していただいたりするので、まあ、歓迎してもらうので、まあ、すごくなんかやってよかったなと思う気持ちも大きいですし、なんかまあ遊びに来なきゃいけないなという気持ちにもなりますね、
なるほどね、はいはい、ありがとうございます、ざっくりと今ちょっとご紹介いただいたところなんですけど、私ね前々からそのマチコンさんでちょっと、気になってたっていうか、前回その事務所にお伺いして初めてお二人に揃ってお目にかかったわけですけど、
はい、
ただちょっと一個だけ気になってたのが、
はい、
まあ、今大体中心に小林さん中心にトークしておいでなわけですけど、
はい、
こちらにその保坂さんもおいでなわけじゃないですか、
はい、
で保坂さんも僕小林さんも CEO でお二人 CEO だと思ってたんですよ、
はい、
そうじゃなくてよくよく拝見したら保坂さんが CEO で小林さんが社長みたいなことなん
ですね、そうですね、
これだから今のトークのこうトークのそういう役割分担というかそのボリューム感というか量、はい、量的なこととかも含めて、はい、そういう役割がこうそれぞれにあるっていうことのあれなんですか、それともやっぱり そこはどんなあの仕分けなんですか。仕分けって変ですけども、
まあ、役職だったりとか。小林さんの方は質が立つので、ええ、ペラペラペラで一人喋らせておけば
いい。そういうことなの、
はい、表に出てもらって、
表に出てもらって、それで小坂さんはちょっとまあ引きかかちなんですけ
ど。そうですね。
それは運転に関してもそうなんですか。
はい、
運転に関してもそうなんです。
運転に関して
車は小林さんが運転しておい
た。ああ、そうですね。
免許持ってない。
免許持ってない。
あ、そうなんだ。そこはもううまく役割分担できてるのかしら。そう
ですね。
そうですね。ということは、うん、そう
です。
うん、どうぞ。
大丈夫です。大丈夫。はい、意味合い的には同じなんですけど、うん、社長と CEO なんですけど、はいはいはい、僕らもお互いの雰囲気、自分の雰囲気とか性格とかまあまあ理解した上で、意味は同じなんですね。
なるほど。
まあ、内容取締役で、はいはいはい、まあ、最高経営責任者という意味では社長も CEO も同じなんですけど、はいはいはい、イメージ的になんか僕の方が古臭い社長的なイメージで、
あー、なるほどね。
小坂の方がなんか、まあ、ウェブとかでやってる今時の CEO っていう感じのイメージ。
あー、そういうことね。
イメージです
けど。とあの、まあ、小林さんが広報担当だとされると、まあ、実質そういう機能的な部分でそのパソコンだったりとかそういうこう、あの、あれを動かしていくというか、
そうですね、
そういうのはやっぱり保坂さん的なっていうこと、
役割分担、そうですね。
あ、ということはやっぱ保坂さんはそれ IT 系は相当こう堪能でおいでだったりするんでしょうか。
そうですね。
あ、やっぱそうなんだ。そうですねって言っちゃってますけども、すでに。
まあ、ただホームページは作れないです
から。じゃあそれあんまりそうですねって言っちゃうのちょっと悪いんじゃないですか。あんまり
目が泳いでますかね今。
ブラッカー、あの、表側のね。
あ、そうなんだ。で、こちらは実務、じゃあ実務レベル の、 その技術関係も含めての実務レベルで の、 その実態的な、はい、担当と、でこちら広報担当と。
そうですね。
で、じゃあピンクの方は芸能担当、担当みたいな。
そうですね。なるほど。スーパイ
ダー。そうですねとか言っちゃってます。
スーパイダーですね。
またじゃあね、あちらの方もまた時間がありましたらご紹介させていただきたいなというふうに思ってるんですけども、さあそんなこんなですね、学芸的には、番組のコンテンツがございますんで、そんな形でね、そのコンテンツに沿って番組にお付き合いいただくということでよろしくお願いしたいと思います。さあそれではですね、今日の時事ネタということで学芸F が、まあ、今日気になったニュースソースでですね10項目ぐらいピックアップさせていただきましたんで、それについて、それぞれに感じたままにコメントを頂戴するといったことで、その人のなりみたいなことがリスナーに伝わればいかがかなというふうなコーナーでございます。まず最初にですね、まあ、そんな難しく考えてもらうことないんでね、
はい、
はい、もう、まあ、考えてませんよみたいな返事でしたけど、
いやいや、そんなことない、
はい、大丈夫ですよみたいな、東電テレビ会議録の映像公開、編集、加工し、報道機関にということがございました。続きまして自民党の谷垣氏、増税案採決前の解散確約を要求、これは強硬路線に転換ということがございました。続きまして原爆の日、漫画や本で身近に子供を向け、読書案内、被爆の記憶を託すため次世代の語り部を要請中ということがございました。続きまして王子製紙めぐるデモ混乱、経産省中国側に懸念伝える、続きまして芸能の方では寅さんね、男はつらいの寅さん、忍び夏見清さんの17回忌が東京葛飾の柴又で実施されるということがございまして、続きましてこれもちょっとメディア的な、これ鬼兵ハンカチョウの鬼兵ですか、台湾をかける富士時代劇輸出で打倒韓流ということがございましたり、続きましては恐怖の7分間、目前火星探査機、秒読み、秒刻みのミッションということがございましたり、不法として浜田光一氏が死去83歳、政界の暴れん坊浜子節であったということですね。続きましてもこれはまた不法になります、俳優の島津恵子さんが死去、7人の侍ですね、お茶漬けの味といったところご出演でございました。最後に第94回全国高校野球選手権大会夏の甲子園の組み合わせが決定するといったところでございますけども、さあお手本というわけじゃないんですけども、慣れたところでアクちゃん的にはいかが。
はい、全国高校野球、
おー、いきますか。
はい、はい、聖光学院を応援します。
お、それはまたどういった理由で。
福島だから。
ああ、そうかそうか、福島の聖光学院、
はい、
どんな字書くのかな、聖光学院。
よくわかんない、
ほら地元でも何でもねえし、大した応援にもなってねえんじゃない
か。いや、はいはい、なんか友達同士がツイッターで騒いでて、なんかまた強いとこと当たったみたいで、
うん
うん、どこだか忘れちゃったんですけど、
そこはやっぱご当地は応援しておきたいよねやっぱり被災されて東北の方はほら結局甲子園に出れるというのが1校では出れないから、何校かこうちょっと集まってね、協力して、まあ 大会に出るみたいなお話もあったぐらいですから、やはり復興の意味合いも含めて、そういった被災された地域の方たちには頑張ってもらいたいなというふうに思いますよね。
はい、
うん、はい、じゃあまあ秋ちゃんも先生応援してあげてくださいよ。
はい、
はい、さあそんなことで続いてどうぞ小林さんでも小坂さんでも。
僕ですか。
どうぞ。
僕あの東電のテレビ会議録の映像公開、はい、これ今日朝ニュースで
撮られた。
ちょっと見ましたね。
はい、なんか加わっておりなんですか。
で、何のために今更これを公開してこんなに取り上げてどうするんだろうなと思って。
なるほど、
もう今更ですよね。はあはあ、なんかどちらでもいいというか、はあはあ、すごいあのピーピー入ってましたけど、はあはあ、なんかあの大事なところは全然聞こえない。
まあ、要するに何の本当おっしゃる通り何のための公開なんだというふうなことです ね、 ですね、公開情報なんだと。
そうですね、なんか日本人的だなと、なんかこれにまたニュースの時間がすごく割かれてるのを見て、うん、まあ、日本人的だなと思って、
なるほど、ね、
ああだこうだって言ってましたけど、皆さんまた
それにしても、はい、あ、どうぞそんなことでよろしいですか。はい、それにしてもですね、あの要するにその学校さん、町コンさん、
はい、
やっぱりお若い方がお集まりで、うん、まあ、今度またアダルトの方たちもその30代以上の方が集まられるという話を伺ってますが。
あ、そうですね、今月、19日ですね、うんうん、大人の学婚ということで、うんうん、30代以上ということで、うんうん、まあ、もしくはお相手が皆さん30代以上でも気にしないという20歳以上の方ということで、うん、はい、募集をさせてもらいます。
だとしたら何を申し上げたいかというと、まあ、大人の方たちはね、はい、まあ、そういったことに興味がおありだったりとか、実態に伴った形でそういう話題を、うん、やはりこうなさるっていうのはそういう飲んでる席でもおありだと思うんですけど、うん、若い方たちそれこそ学婚で、
はい、
さすがにこういう政治とか経済とかまでのお話には至らないでしょ。
まあ、そうですね、あんまりそういう話される方は、まあ、特に場としても僕らがやってるマチコンっていう場だとね、うん、なかなかそういう話をする方っていうのはほとんどいらっしゃらない、
ね、うん、やっぱり楽しい楽しいで時間を過ごされる方は多いには違いないわけね。
まあ、お酒も飲んでますしね。
あ、そうか、はい、でまたそれがちょっとこう深まっていって、でまたこういい感じになってお付き合いが始まるようになると、うん、またそういったこう難しい話だったりとか、うん、生活に根ざしたような話が出てくるのかもしれませんけどね。
そうですね、
うん、はい、だからその場をまず提供されるのが学校さんのスタンスだっていうふうなことですね。
そうですね、はい、
はい、なるほど。まあ続きまして、じゃあ、
はい、僕はあの浜子さん、
浜子さん、はいはいはい、
これすごいびっくりしたんですけど、僕千葉県出身で、
あ、千葉出身でしたか。
あの浜子さん千葉ですごく、
はい、
精力的に動かれてたん
ですね。もう千葉といえばね、
はい、
ピーナッツか浜子さんか。
そうですよね、
本当かよ。
なんだっけ、あの橋、橋なんだっけ、
橋、橋ありましたね、アクアライン、
アクアライン、アクアライン、アクアライン、アクアライン、
あなたも千葉じゃないですか。さっきの福島の顔、阿久津のある福島じゃないけど、
アクアライン、あのアクアラインに建設とかにすごい、
はい、もう貢献されたっていうか、彼がなかったら橋はかかってないでしょ、きっと。
そうなんですよ、だからすごく
森田知事に今ね受け継がれてますけども、
そうですね、
ベーシックなものは、まあ、浜子さん作られたということで。
そうですね、
まあだからそういった意味で言うと、なんか彼もいろんな若い方たちとコラボレーションでね、そういった、まあ、晩年はちょっとこういろんなもうトラブルもあったみたいですけど、うん、あの T シャツ作ってみたり、トレーナー作ってみたりとかでね、
うん、
あのメディア的には相当ご活躍だったじゃないですか、うん、だから町子さん的にもね、ひょっとしたらそういうコラボがあってもよかったのかなと思えなくないぐらいの、ね、キャラクターの方でしたけど、うん、ね、同じ同県人としてはちょっと残念かなといった向きでしょうか。そんなこんなでですね、お聞きいただきました。今日の時事ネタはこの辺にさせていただきまして、KO レコードの CM についてですね、そんなお二方にですね、次のコーナーではセルフアナウンスという形になりますけどね、プロフィールとさらに具体的に伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
女性風それぞれの女性サンバ 遊ばい企業の新コーナーの時間ではありますけどね、本日は学コン、ね、町コンの、CEO 保坂武さん、社長の小林達也さんにお越しいただいているということで、本来ですとですね、事前にいただいた学芸的なプロフィールのご紹介を申し上げるところですけどね、ご自身の方からご紹介いただけるということでございますので、それぞれに早速ご紹介いただけたらと思います。それではボリュームの多い小林さんの方からでも少ない小坂さんの方からでもどちらでもどうぞ
どうぞ。小林さん、
そこで譲り合ったあったってみたいなことです
けど、今更ね、
はい、あ、じゃあ僕から、はい、どういうところから言えばいいんですかね、プロフィール。
いやだから言ったじゃないですか
打ち合わせ聞いてないです
からね、大体ね、打ち合わせね、はい、そうですね、
年齢とか
ですね、年齢とかですね、
まあまあ、ご出身は千葉とおっしゃいましたけども、 あ、はい、あと学校ですとか、はいはい、血液型だとか趣味だとか、
はいはい、28歳、はいはい、保坂武と申します、
はいはい、
血液型は AB 型です。
あ、 AB 型なんだ、
はい、今この会社、立ち上げたのが去年の年末なんですけど、はいはい、それより以前はウェブ関係の会社に勤めていたりとか、
そうなんだ、
フリーでウェブコンサルをやっていたりとか、
は
い、う
ん、なるほど、
っていう経験が今に生きてるかなと思っております。
でもそもそもこれやられようと思ったっていうのは、はい、まあ、ゼニモゲももちろんあるんでしょうけども、
はい、
やっぱりそういったこう人とのこう付き合いだったりとか、そもそもがもうそういう人が好きみたいな方とかおいでだったりしますけども、
そうですね、
どうなんでしょう。
この会社をやる前は学大の地域、学芸大学の地域活性化的な活動をずっとやっていて、はいはい、
うんうん、
ゴミを拾ったりとかですね、
おー、そうでした、そうでした、
オフ会をやったりとかですね、
はいはいはいはい、
ツイッターで情報を発信したりとかですね、
はいはいはいはい、
そういったものでいろいろな方と地元の方とつながっていって、うんうん、
はい、
まあ、それやっていく過程では特にお金とか、
はい、
収入とかっていうのは別になかったんですけど、
うんうん、
まあ、自分個人として楽しかったのでやってただけなんですけど、まあ、そういった活動が今に生きてるかなというのはすごく感じますね。
なるほど、はい、千葉の方が学大でっていうのはこれまたどういうことなんですか。
そうですね、まあ、彼女が学大に、
彼女が学大にそれは濃厚なご縁ですね
転がり込んだだけ、
いやいや結構じゃないですか、はい、ね、学大のゴミ拾い部ということでこちらにご情報いただいてますけども、
はい、
学芸大学周辺のゴミ拾いの活動を行っております。活動期間が1年間で延べ500人以上の方々にご参加いただき、街をきれいにしたい方、爽やかな朝を過ごしたい方、ね、学大の友達を増やしたい方、ご参加をお待ちしておりますということで、こちらですね、ピックアップされたのがメディア情報としてはJWAVE さんのサーカスサーカスさんとか、フルイペーパーはブロケットさん、あとはこれはエインハウスタイムさんとか、もういろんなメディアでご紹介されているということ で、ね、ほら、あくちゃん、こうやってゴミをね、いつもこう街をきれいにされるという活動をやっておいてなわけですよ、
ね、毎週日曜日の9時からやってます、
はいはい、ね、だからまあ本当はもうご当地なんだから私らなんかもお手伝いしなきゃいけないんだけど も、うん、もうこれ以上やっちゃうと死んじゃうんで、私もなかなかそうもいかなくてもう申し訳ないんですけども、あとは事務所的にもあれですよね、そのお近くで、
はい、
あれは番地は何丁目何番地とか申し上げたって
大丈夫です、
はい、3の、高万さんの16-8
で事務所、はい、また広いんですよね、あちらの事務所が、はい、何平米ぐらいおありでしたっけ。
何平米だろう、
110数平米ぐらいですかね。
ということは畳にして、
畳にしますか33坪ぐらいだったんで、
お、
90畳。
そこを どういう使い方をされてるんでしたっけ。なんか開放しておいでだったり、子供たちが集まる場合の場所にもしておいでなんですよ。
そうですね、子供たちというか、うん、まあ、コワーキングスペースっていうものなんですけど、ね、
はいはいはいはい、
まあ、今パソコン一台でこう仕事をされる方すごく増えてきてると思うんですけど、そういった方がまあ
集まられてね、
集まって、そうですね、
フリーにね、
会議制で、はい、
やっておいてなんですよね、はい、それはシステム的なことは今ご紹介されておかなくていいですか。
あ、そうですね、
それも一緒でしょ、一貫としての
活動なんでしょ、まあ、そうですね、はい、そこを起点として動いているので、はい、月額会制で19,800円で、
うんうん、
平日は10時から10時まで、
うん、
いつでも使っていいですよ、はい、というところで、
はい、
まあ、現在会員さんを増やしているというところです、
ね、なるほどね、はい、今時やっぱりそういったあのスペースの利用されたりとか、その仕方っていうのはやっぱり今時のトレンドと申し上げてもいいんですよね。
そうですね、
多いですよね結構ね、はい、うん、だから実はアクちゃんね、これはまあ結果論にして、まあ、それはそれで全然あの とやかく問題ないんだけど、あのタッチの差でこちらのルッチさんに お厄介になることが学芸風で決まっちゃったんで、はい、それはそれでもう私らはもうルッチさんと共に歩んでいくという部分でいうと、うん、もうデミさんを中心にねもう頑張っていくわけなんですけども、こちらにあれだったら、いやだったらうちにも来てもらいたかったのにみたいなお話もあったりなんかして、それはねやっぱりこうご縁のものなんだなというふうにいろいろ思ったりなんかする向きもあるんだけど、だから逆に言うとその違った形でのこう何かイベント的なこうコラボレーションとかね、
そうですね、
でまたその早速今度9月にもうマチコンさんが終わりなんで、あの学音さんが終わりなんでね、あのそのアフターパーティーにまたサママが呼んでいただくみたいなことがあったりとか、だからそういうこもうこのちょっとしたタイミングで このご縁つながりで、そのロケーション的にはまあコラボレーションできなかったけども、いろんな形でそのこの学大のゴミ拾いにしたってそうだし、さっき の, そのワーク何でしたコアワーキングですね、はいはい、そういうのとかいろんなそういう こう結びつきとかコミュニケーション、ネットワークのあれっていうのは可能性は多分にあると思うんで、
そうですね、
そんな風にお付き合いさせていただけるとありがたいのかなと思ったりなんかしてるんですけど、
はい、ぜひ、
ね、はい、はい、まあプロフィールまでちょっと突っ込んじゃいましたけども、はい、は
い、
まあそんなことで、
はい、ありがとうございます、
彼女が学大にいた
ね、そこだけ覚えてもらって、
ね、覚えてもらってということ、はい、今どうしておいてなんでしょうねその方たちは、
あ、一緒に住んでます、
あ、いらっしゃるんだ、はい、いや、全くということはもうご結婚されてるんですか、
いや、まあそれを話すと、
ね、長くなっちゃうんで、
クズで終わらないので、
3時間ぐらい、
いいですよ。延長モードで
保坂のスペシャルをやってくれるときにその彼女の話で多分3時間いけると思うので、
なるほどね、じゃあ番組が終わりましたらみっちりと聞かせていただきましょうかね、 そうそう、その辺の話はね、は
い、おそらく学大内でも結構あの聞いてる方多いと思います、その情報が出るとなると、
あ、それはまたちょっとコアな情報
気になってる方結構いると思う
んで、ちょっとにわかにちょっとこうあのクールな保坂さんが今ちょっと汗を手で拭っている状況ここはまたなかなか、ね、興味深いところですけども、
そうですね、
はいはい、まあ、まあ冗談抜きにしてですね、まあ、でもそういった学大に根ざした活動をしておいての保坂さんでございますけども、さあ続いて、
はい、小林達也ですね、はい、僕も同じく28歳で、
はいはい、
血液型 A 型、
ほうほう、
まあ、家は、すぐそばで碑文谷5丁目なんですけど、
こちらはもう完全にご当地、
はいはいはい、で、まあ、僕はこの会社を立ち上げる前は同じくフリーランスでちょっとやってたんですけども、
ど
その前は焼肉屋で肉切ってまして、はい、まあ、3年半ほど料理長やっていたので、
お、
まあ、あの肉の切れる、社長ということでやらせてもらってます、
はい
はい、まあ、飲食店の気持ちが分かるというところでは、うん、今の仕事にはすごく役立ってるかなと、
あ、はい、なるほどね、
思いますね、
はいはいはいはい、でも実際にはその、はい、なんですか、出会いといいましょうか、お二人のそれはどういった形の出会いだったんですか、はい、
あと僕らは大学の同級生でして、
あ、そうなんだ、
はい、帝京大学っていう八王子にある大学なんですけれども
、トンネルさんのね、
あ、そうですね、うん、
まあ、高校です
よね、帝京高校です
よね、はい、
4年間で、まあ、2万人ぐらいキャンパスにいるので、八王子キャンパスに帝京大学って、
はいはいはい、
まあ、4年間で同じサークルでフットサルをしてたんですけども、まあ、特にこれといってですね2人の思い出話はないぐらい、
うん、
そんなに深い関係ではなかったんですけれども、
もう深い関係でだとちょっとややこしくなっちゃうからね、
まあ、そうですね、そうですね、まあ、最近はちょっとそういうのもあるんですけど、
あ、ほらほら
あるん
だ、あるんだ、
もともとは全くなくて、うん、で、まあ、たまたまですね僕は学大に引っ越してきて、
うん、
で、ブロケードさんってそのフリーペーパーをですねピラッとめくったら、うん、1ページ目に保坂の写真が出てて、何やってるのって言って電話したんですよね、そしたら学大に住んでるって言って、で住所聞いて場所聞いたらすごく近かったので、で、まあ、飯でもって言ってからがきっかけですかね、
そうですか、ね、はあ、はいはい、まあ、でもそういうことってご縁っていうのはやっぱあるもんで、
そうですね、う
ん、ね、やっぱりまたメディアの力っていうのも大したもんだなと思いますよね、
まあ、そうですね、
私はだってこの、はい、私ごとくですけど、
はい、
学大 FM で、まあ、ありがたいことにたまたまそういうメディアで取り上げていただくようなことがあって、で前回もちょっと、まあ、もやもやサマーズさんという番組で、はい、サマーズさんに来ていただいて、
はい、
番組を撮っていただいたんですけども、
見ました見ました、
ありがとうございます、そしたらそのもやもやサマーズを見たですね、はい、テレビを見てた私の30年前に付き合った彼女が訪ねてきましたからキーボー見たよって
その話は面白い
ですね、いや私自分でデビュー曲が別れた女房が店に来た日という曲を歌ってるんですけどもその日カラオケで初めて歌ったその あの彼女の前でね、はい、あのその別れた女房が店に来た日を歌ったんですが、はい、私 の, あの経験則を歌った曲ではなかったんで、はい、別にその思い入れとかそういった部分で言うとそんなシリアスなものなかったんですよ、はい、ところがさすがにその30年前の彼女が訪ねてきた日にそれをカラオケで歌った時には、うん、なるほど皆さんこういった心境で歌ってるんだと思って、
あ、リアリティが出たん
ですね。リアリティ出ちゃったし自分で笑っちゃいましたね。
だから、でもまあそうです ね,
ねえ、だからメディアっていうのはこれそういう意味でいろんな部分でのそ う, で、ね、あのそういうこうつながりもまたできちゃうんで、うん、結果的にはそれがまたねブローケドさんのつながりでとそうです、ね、いうことだったわけですね、はい、
そうですね、
はい、そして、今に至るわけですけども、はい、今はどんな風な、展開を続けておいでだったりまた今後続けていかれようみたいな、
う
ん、
そうですね、まあ2人立ち上げてから、まあ、ここに来るまでにもう、全国全部合わせて、まあ、20カ所近くのところでマチコンも主催させてもらってまして、はい、で僕らはどこかと提携をして、うん、まあ、主催やるのにはまあ、プロデュースするとか、うん、そういう形ではなくて、はい、まあ、僕も大阪も含めて現地に実際足を運んで、うん、もうきちりと主催をすると、はあはあ、で経験値のあるスタッフを連れて行って、うん、まあ、マチコンっていうのは結構ボランティアスタッフなんかで、まあ、叶われている場合が多いんですけれども、はあはあ、ギャランティー払ったきちんとしたスタッフを使って、うん、まあ、店舗にも参加者にも満足してもらうっていうのを、うん、まあ、マチコンっていうものを、まあ、参加してみたら話題にはなってるけど、うん、実際仕切りも悪いし、うん、面白くないよねって言われたくないので、うん、そうなってしまうと、まあ、流行で終わってしまうので、うん、まあ、このマチコンが文化として根付くように、
なるほど、
はい、若手芸人さんとかスタッフに使ったりとかしてるんですけども、はあはあ、まあ、盛り上げてもらって、まあ、楽しかったって言ってもらってまた来てもらうというか、
なるほどね、
はい、継続的にできるように。
だからね、だから前回僕はお伺いしたときに お話をさせていただいたのはそこはもう、はい、皆さん、まあ、お二方を含めてスタッフの方も全員そうなんと思うんですけど、はい、ウェーブを拝見してあの意気込みというか、うん、気概というのはね、まさしくその今言われたことなんだろうなと思うんですけど、はい、まさにホームページのトップにですね、まあ、学生さんとかそういったちょっとしたね、こうイベントをされるような向きの方たちとか、組織はあるかもしれないけども、はい、そういったところは例えば、まあ、イベントにその何らかの参加者の方にご迷惑をかけちゃったりとか、うん、支障が出ては出ることもあるけども、うん、うちはとにかくそういうことはないんだと、はい、だからそれだけはもうそういうこうちゃんと誇りを持ってやってるんだみたいなことをトップページで歌ってたじゃないですか。
そうですね、はい、
あのその気骨と言いましょうかね、はい、そこは素晴らしいなと思って、
あ、
責任持ってやっておいでなんだなっていうね、うん、
そうですね、僕らが立ち上げた頃に、うん、そのマチコンというものを商店街が主催したりしてるところも地方ではあったので、うん、まあ、一時期はちょっとですね、そのマチコンの真似事をしているイベント会社みたいな歌われ方をしたりとかしたんですね。で、僕らは別にその町土地に行って荒らしてるわけでもないですし、はいはいはい、悪いことをしてるつもりでは全くないですし、はいはいはい、法人で、まあ、利益を出すために継続的にできるために努力をすることの意味というか、まあ、必ずあると思うので、
なるほどなるほど、
はい、まあ、悪い言われ方をした部分もあったのでそういうふうに、告知をしたところもあったんですけども、僕らは企業として、まあ、名前も出して、まあ、僕も顔も出して大阪も顔を出してやらせてもらってる以上、まあ、責任持ってやるし、
ね、
1回2回で終わらせるつもりないよっていう気持ちも、まあ、強く含んでいるので、
と、はい、ってことはそれがもうどんどんと現実味を帯びて、あの邁進生じたということですね。
そうですね、はい、
ですね、はい、さあそんなお二方について、まあ、あくちゃん、お二方についてのダイレクトなご質問でも結構ですし、またその学校について、まあ、乙女ね、言ってもまだ嫁入り前のお嬢さんですから、うん、いろんな部分で興味も関心も終わりだと思うんですが、はい、その辺はどうですか、福島県民でもいいし福島県除いてもいいんだけども、お二方にダイレクトに、まあ、興味と関心の部分でもいいですし、またその学校についてでもちょっとこう、うん、聞いてみたいなというふうな向きがあったら、お伺いしておか、お伺いしておいたらいかがですか。
はい、お二人は彼女をマチコンで作ったんですか。
おお、なるほどね。それリアルな、なんかなかなかちょっとダイナミックなっていうか、はい、ね、突っ込んだクエスチョンですけどね。それはいかがでしょう。
違いますね、元から。
元からいらっしゃるのね。
まさか先ほど話したように。
はい、そうですね。
はい、
それがマチコンで作った彼女じゃないんですもんね。
はい、その以前からのずっと、
はい、これからマチコンに出そうというアイデアはあるんですか。
いや、まあ、ないですけど、まあでも、はいはい、最近うちのマチコンでも、うんうん、学大ではないんですけど、はいはい、結婚する方が現れたりとか、
ほうほうほう、
やっぱり すごい実りのある出会いがね、それ
って素晴らしいですね、
あるので、
はいはいはいはい、なるほどなるほど、
まあ、僕は違います、
はいはい、で小林さんに関しては、
僕も違いますね、
まあ、違います、はい、彼女おいでてね、
はい、そうですね、はいはいはい、あの新宿の風俗店で拾ってました
、ね、ほら
外人さんですか、
そうですね、
またあなたも突っ込んで、
ロシアとイタリアのハーフの、
あーどうしたそこ
マリア、マリアってね、
あそうな、なんでこれみんなで乗っかってドライブしちゃったの今まあまあそれは、
ね、絶妙です
かね、はいはい、結構なんですけど、まあでもね、あのちょっと大田原の言い方かもわかりませんけど、言ってもほら日本が今いろんな意味でね、ちょっとこうそのオリンピックでまあ盛り上がっているけど、金メダルも2つだったり3つだったりみたいなことで、はい、もう一つ盛り上がりに欠けたりとかね、うん、それとかまあ経済的にもそういう政治も混沌としてますし、いろんな部分で元気がないっていうのはね、やはりそういう若者たちの出会いの場がなかったりとか、うん、もっとねその極論で言うとね、副教兵ですよ、うん、やはりこうそういうカップルの出会いがあって、若い人たちの結び地にあって、そしてそういう、こう新しい生命が宿って、でその子たちが大きくなって、それで国に税金を落として国が富むみたいなことで言うんであればですよ、うん、まあ、税金だけの話じゃなくて、どんどんとそうい う, こう国が、あ豊かになって、そういう強くなっていくという部分で言うと、まさしく今の中国とか、ね、ああいうアメリカ、まあ、アメリカはまだもともと強い国には違いないですけども、うん、中国なんかもやはりどんどんどんどん人口が増えていくことによって、うん、あれだけの大国になってったということもやっぱり考えられなくはないことだと思うんで、うん、それはまあ、要するに一億になっておいたというふうなことも申し上げてもいいと思うんだよね、
う
ん、
そうですね、僕らもまあ一億ぐらいのつもりではなくて、うん、まあ、本当にこのマチコン初めて、うん、開催したときにものすごいポテンシャルを感じて、うん、まあ、これはもう本当に絶対に広めて文化にするべきだと思いましたし、まあ、おそらく多分流行るなとも思いましたし、多分これは本当にこのまま文化として根付くことができれば、
ね、
まあ、日本を変えていく可能性を大いに秘めていると思いますので、
だからこれでだって私塾みたいに作っちゃってさ、松下政経塾じゃないけど、うん、それこそ何あの保坂小林塾みたいに作っちゃって、で全部その頃は洗脳してたねその頃で政党を作って政党を作って立ち上げてっていうことだったら、もうある種、なんだろう、学婚党みたいなのができちゃうかもわかんないね、
そうですね、まあ、さっきお話した実際結婚した方なんかは多分、うん、まあ、僕らのマチコンのことを一生忘れないでしょうし、
うん、でしょうね、それで変な話パテント取ってるわけじゃないんだもんね、だってね、
そうですね、うん、はい、で、まあ、そこでお子さんが生まれればですね、そのお子さんもなんでパパとママ知り合ったのというきっかけにもなればですね、本当に文化として根付くきっかけにもなります
し、
僕らとしてもまあやってる意味とか、まあ、本当に嬉しいという
か、ね、そうそうそう、はい、だから、まあ、これもちょっといやらしい言い方は分からないけど、マクドナルドは子供たちの、あの子供たちパーティーやってグッズを配ってるみたいなもんですよねまあでもね、
う
ん、それも戦略としては一つありだと思うし、
そうですね、
ある種の成功法だったりっていうふうなことも考えられるのかないので、
うん、そうですね、まあ、実際そのお子さんたちはナチュラルにマチコンというものを受け入れられますし、
うん、
自分たちの時代にも残っていればですね、
そうそうそう、
まあ、純粋な気持ちで参加できると思いますので、
そうですよね、う
ん、はい、本当に文化として
もいや、まあ、文化としても根付いていくのを望みたいですよね、
そうですね、はい、それが目的ですね、
だとしたらもうそういった意味で言うと間違いなく学校さんの方が子どもたちにいい影響を与えるという意味でね、いう意味で言うと、まあまあ、あのアジアで俺のことを見て騒いでおいても お子さんたちよりもあなたたちの方が間違いなく貢献度高いと思うのでいいお子さんに育っていただくことだけを願いたいだというふうに思わないではいられませんけどもね、さあそのところで、プロフィール長くなってしまいましたけども、お二方に、そういったお話を伺ったところで、さあ続いてはですね CM に続いて学大 FM からの Q&A にいろいろとまた掘り下げて、お話を伺うというような形でさせていただこうかと思います。それでは CM でこちら。マルシタグ、マルシタグ、マルシタグ。リーズナブル、オフなデザイン、スタイリッシュなインテリア、丈夫で長持ち、使いやすい、安心ね。こだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお答えします。丸い四角、丸い四角、家具のことなら丸いし、丸い四角、丸い四角、丸い四角、丸い四角。
キーボードのユニークギター教室の時間ではありますけどね、本日は学校の
学校町子のですねご料理人をお迎えしてということで、学F からお二人にですね Q&A 形式でいろいろと根掘り葉掘り伺ってもらいたいと思いますので、まあ被る部分もあると思いますけども、差し障りのないところで、お返事いただければなというふうに思います。それではアクチョの方からよろしく。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、まあ、大体伺っちゃいましたけどね、ニックネームとかは終わりなんですか。
ニックネーム、穂坂はたけちゃんですね。
あ、たけちゃん、
そうですね、はいはい、言われますね、
はいはい、
僕はあだ名ないですね、そう言われてみたらね、
なんかありそうですけどね。
意外とないですね。
つけましょうか、ここで。
そうですね、つけてもらっていいですか、そしたら
そんな器用にまして穂坂さんにそれを言っても多分出ないと思うし、ね、まあまあ、じゃあ今度からまた考えるようにしましょうか、皆さんでね、はい、はい、続いて
年齢は同じく28ですね、
28歳、
はい、住まいは2人とも学芸大学大です。
はいはい、
日頃のお仕事は、うん、活動内容は、まあ、はい、今までお話した通り、はい、マチコンの普及と運営に、
うん、もっぱらそういうことなんですか。
もう毎週、はい、まあ、1本から2本という形で各地で開催させてもらってますので、
はい、大変ですね、それはまた。でもこの前もだけど、遠方まで出迎えたわけですけど、20人ってまたずいぶん大所帯で行かれるんですね。
そうですね、う
ん、穂坂の岩手でしたっけ。
そうですね、穂坂のお父さんがですね、うん、旅行会社をやってまして、うん、バスを出してもらってですね、
貸し切りで20人で、
はい、すごいですね、はい、ですね。まあ、バスの中でまた盛り上がったりするんじゃないですか。
そうですね、うん、お酒飲んだりとか、
お酒飲んだり、
はい、
なるほど、
ね、芸人さんもいるんでね、盛り上がります。
あ、なるほどね、はいはいはい、まあそんなことで続いて、
はい、
うん、あなた学校の何そのフライヤーをもう見倒してるのね。
読んでました、完全に読んで
ました。興味
津々、興味津々やないか。
ごめんなさい、失礼しました、はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
この辺いかがでしょうか。
そうですね、
失敗したこと、やっぱりその難しいこととかあるでしょ。
ありますね。失敗したのはですね、うん、結構序盤の方に下高井戸でですね開催させてもらった時に、はい、うん、大雨が降りまして、
大雨で、
でですね、うん、まあ、あまり見越してなくてですね、
は
あ
は
あ、でしかも受付会場で借りたお店を、まあ、そのままイベント会場としてお借りしていて、参加店になってもらったんですね、
う
ん、なんで受付が終わり次第、まあ、テーブル整えてそのまま、うん、まあ、下高コンっていうんですけど参加してもらう予定だったんですけれども、はあはい、大雨が降ったせいでですね、うん、店内がですねびしょびしょになりまして、
あれ、まあ大変だ、
持ってくる傘持って入っちゃう方いらっしゃるので、床びしょびしょでですね、まあ、あの3時スタートなんですけど、うん、あの全員でモップをかけて、うん、なんとかスタートにこぎつけるというです、ね、ちょっと遅れて10分ぐらいですかね、でお客さんにひどく怒られて、
あら、まあ、
はい、でしかもなんか1店舗ですね、うん、バーの店長さん寝坊しまして、
あれ、まあ、
あの3時に店が開いてないということ
で、
お客さんが入り口の前に溜まってるっていう状況になりまして、あのバーにありがちなんで気をつけてくださいね各地でこの現象起きてますから、まあ、
そういう意味じゃね、
ルッチさんは大丈夫で
しょう。ルッチさんはね、あの学校さんの参加店ということ で、
そうです、
ね、も
う
まさしくその通りなんですけど、はい、あの責任者の丸尾さん、そういうことないですか、大丈夫ですか、はい、
そうですね、
はい、なるほどね、
まあ、ランチの営業されてるお店は大丈夫なんですけども、本当に夜深い時間だけの営業されてるお店のとか結構いらっしゃるので、あの朝までお客さんと飲んじゃって、すっかり忘れてたとかあるんですよね。あのこっちはものすごく怒られるので非常に大変なので、
でもどうなんですか、ちょっとあくちゃんそこ走ってって、
はい、
あの実態的にあの学校さんやってってやってみてどんな印象をお持ちなんですか。実際にやられたわけでしょ、あの学校さんで参加されて、まあ、当人ね、あの CEO と社長の前だから あんまり悪いことも言えないと思うけどいや参加するんじゃなかったなみたいなことにはね、トークの中では、まあ、ラジオ的にも使えないのでまあだからその辺
と
実態的にどうだったんですか。
まあ、ちょっと1回目に思ったのは、
はい、
あ、マジで疲れたな
っていうのは
思いました。
どう疲れられたんですか、なんで疲れられたの。
いや、もうやっぱ回転が早い
ので、早いので、
はい、でちょっと舐めてかかってて、
お、
まあ、3人で行けるでしょうって言ったら全然行けなかったっていう。
え、ということは混雑しちゃったってことだ。
そうですね。
ということはまた次回もやってみるみたいなっていうことですか。
まあ、でも、まあ、やろうかなみたいな、
やろうかなと、
疲れるけどやろうかなみたいな。
ありがとうございます。
なるほどね。丸尾さん的にいかがですか。丸尾さん寝てたいなかった。
僕ですか、
うん、
僕ちょっと覚えてないです。
ほら覚えとこうよそこは。
はいはい、3時間ドリンク作りっぱなしでもう周り見れないぐらい。
あら、まあ、じゃあいいね、うん、そこは ね、はいはい、じゃあまたでも人数的にねあんまり無理にしちゃうとね、 難しいことも出てくるかもわかんないけども、うん、ぜひまたご参加いただいて頑張っていただければなというふうに思いますよね、ルッチさんと言いますのでよろしくお願いしたいと思います。はい、どうぞ。さあ、そんななかなかちょっとこう、はい、リアルな
ありがとうございます、
ドキュメント的なアンサーいただいたところでいかがですか。
は
い、
そうですね、まあ、実際初めて開催する街では、うん、まあ、同じようなことが聞かれまして、はいはい、どのぐらい配置してどういうふうに運営したらいいかお店の方もわからないところもあるので、まあ、結構お客様からですね、はあ、ドリンク出てくるのが遅かったとか、そういったクレームを僕らの方で受けることもあるんですけれども、まあ、それでもですね、次募集かけると同じように集まってくれていて、楽しかったって言ってくれてる方はいらっしゃるので、まあ、慣れていく中で、はあ、まあ、だんだんと僕らも含めてですね、お店の方も慣れていってですね、運営ができればいいのかなと思いますね。
なるほどね。はい、
やっぱ混雑はしますので、はいはい、ただですね、外から見てるお客さんがあの店混んでるねと、
はいはい、
分からない人はそう思うので、はいはい、なんか人気あるお店なのかなとか、はいはい、すごいお店なのかなっていう印象を持たれて、次の日混んだりとか、うん、するお店やっぱりすごく多いみたいなので、はい、まあ、いい PR にはなるのかなと。
なるほどね。はい、はい、はい、はい。まあまあそういったことで、続いてじゃあ飛んでいきましょうか。
はい、はい、最後にご両輪のこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、そうですね、はい、まあ、告知宣伝にもなるんですけれども、今僕頻繁にちょっと韓国の方に行ってまして、
韓国、
はい、
はい、北の方ですか、
南の方ですね、
でしょうね、
はい、
それはそうでしょう、
北の方にもなんとか入りたいんですけど、
ここないから、はいはいはい、はい、
ちょっとですね、韓国でマチコンを流行らせたいなと、
おー、はい、韓国まだないですか、
ないですね、はい、他の会社がですね、日本からツアーでソウルに連れて行って、で、まあ、6万円ぐらいだったかなとって、宿泊込みでなんかその韓国で待ち込みしようみたいな企画を立ち上げてるのはあるんですけども、
あのね、小林さん、じゃ話中だけど、はい、ちょっと今こっちのお客様もお帰りみたいなんで、
はい、
ちょっとアクちゃんまた走ってってちょっと待ち込みって聞いたことありますかってちょっとインタビュー
させてもらって、いいですね、それ聞いてほしいです、ぜひ
アダルトなお客様に、お客様ちょっとご迷惑ですけど、ちょっとインタビューさせていただいてよろしいですか。こちらのお二方が学大でマチコンというイベントを主催しておいでなんですけども、マチコンとか学コンってお耳にされたことございますか。
いや、ありません。
ありませんか。こちらのご婦人はいかがですか。
これで見たこと
は、あ、これでってそのブロケードさんで、うん、あ、ご覧になったことある、はい、参加されたことは
ないです。
あ、ないですか。絶対彼に悪いですもんね、そういう意味でね。それじゃ実はあるんですよみたいな。こちらは慌てちゃいますけどね。あ、でもどうですか、そういう、まあ、ある程度若い人たちのそういうもののイベントっていうのを、ご覧になっててどんな風に感じられますか。
あ、っていうかこれ見ただけだと、うん、ちょっとよく仕組みがわからない。
あ、仕組みがまだわからないと。
ただなんかこう集まって若い人たちがなんか、飲んでるのかな。
今度またね、30歳、ちょっと社長の方が説明
して。そうですね、8月の19日に、30代以上の方のマチコンっていうのを学芸大学でやらせてもらいますんで、うん、R30 ですね。で、まあ、出産30代の方、40代の方多数参加していらっしゃいまして、まあ、女性の方があっという間に埋まりまして、もう200名以上参加いらしているので、まあ、ぜひですね、小さい声でですねしか言えないんですけど参加していただいて、はい、仕組みをですねご理解いただければ、はい、すごく楽しいですよ。
でもぶっちゃけ楽しい、はい、こちらどういうかご関係が分かんないですけど、はい、ご夫婦だとしたらご夫婦じゃやっぱ参加できないよね、そこはね。
それはそうですね、同性の2名での参加をいただいておりまして、まあ、でも出会いで目的という参加者の方もいらっしゃいますし、女性の方なんかは本当に、まあ、大体20店舗以上のお店を好きなところマップを見ながらですね、移動自由で食べ放題飲み放題で参加できるので3時間半もありますので、もう本当に単純に学芸大学のもっと入ったことないお店に入ってみたいという方で参加される方もいらっしゃるので、
ご主人いかがですか、今お話聞いてて。
面白そうですね。だから年齢層をもっとこう細かく区切ったらいいんじゃないですか。30代、40代、
そう、そういう意見すごくですね参加者さんから多いんですけど、
どうですかご主人、企画の段階から参加されてるん
ですか。あ、それいいですね。ぜひですね、いろんな意見いただきたいですね。
はい、で貴重な意見だもんね。
そうですね、実はですね、でもカテゴライズしないところにマチコンの良さがありまして、 あんまりこう女性の方もそういうイベントじゃないんだっていう気持ちで参加しやすいというか、カテゴライズされてないので、まあ、年上の、まあ、それこそ20歳30歳上の方と話すこともあったり、移動自由なので何組の方とも話すので、まあ、そういうラフなイベントなのでここまで集まるようになったっていうのがマチコンの経緯でもあるので、その辺が難しいところなんですよね。
これはあれですか、趣旨としては、
はい、
出会いを求めるのか はい、こう食べ物というかこう飲み物というかそっちの方を求めるのか、ね、どっちなんですか、
ね、そこはですね、参加者様の自由ということで、でも僕らの方では、あんまり全面的に出会い出会いとは歌ってないですね、はいはい、まあ、の出会いがあるかないかというのは正直僕らにも当日になるまでわからないので、どんな方来られるかもわからないので、いい出会いがありますよって言って集めちゃうと当然クレームの対象になるので、そういう集め方はしないんですけども、まあ、出会いを目的に来る方も、まあ、新しいお店を開拓に意味を持って来られる方もいらっしゃいますし、興味があって、まあ、友達に無理やり連れて来られる方もいらっしゃいますし、まあ、いろんな方が来るのがマチコンの楽しいところかなと。
またよかったら興味と関心を持って見てあげてください。若い人たちどんどん集まりますんでね。
よかったらフリーペーパーさんのご主人のお城にありますので、はい、マチコンの、
じゃあ、じゃあ
マチコンの情報誌があります。
お名前だけでもちょっと伺って、はい、お願いします。よろしいですか。はいはい、じゃあ、まあ、ありがとうございました。
すみません、
なんかお勤めしちゃって恐縮でした、はい、ね、なかなか貴重なご意見いただいて
嬉しいですね。
ま、これに懲りずにどうぞお出かけになってくださいありがとうございました。決して悪気があってやってるわけでございませんで、ありがとうございました。どうも
ご
協力感謝いたします。ありがとうございました。さあ、そんなこんなでね、なかなか興味深いお話をお伺いできたところなんですけども、はい、最後にじゃあ、まあ、皆さんのそれぞれ その告知とかご案内をはもう大体済みましたでしょうか。
そうですね、う
ん、
あの韓国でマチコンを流行らせたいというところでですね、うん、なるほど、次の目的というかですね、まあ、うん、世界中でこういうイベントがですね、流行る可能性っていうのはあると思うので、
はいはい、
そういうのを広める、まあ、一役変えたらなと。
なるほど、
はい、これは会社の利益とか云々ではなくて、ちょっと、まあ、そういう一役を変えればなと思っています。
わかりました、はい、だとしたら今度は CEO の方での、まあ、お知らせでも構いませんし、あの夢でも、うん、伺っておりますけど。
はい、そうですね、まあ、韓国の話もそうなんですけど、はいはい、まあ、先ほど小林さんの方からあったマチコンを文化に根付かせるっていうところ、これはやっぱりしていきたいなと、
ね、出会いってでも本当にありそうでないものね。
そうですね、
あ、いや、もう言っちゃうんですよ、時代錯誤にずっと捉えられるかもわかんないですけど、昔はだってあのそれこそ戦時中だとかその頃とか以前なんかは、その写真見せられて結婚するとか、その日に来てこの人だよ、ね、あなたが結婚する人みたいな時代があったわけだから、まあ、それはそれでご縁もあるだと思えばご縁だし、結構な結びつきなのかもしれませんけど、 でもやはり人間の可能性としては随分あの閉塞的だったりとか、ちょっと可能性としてなんかこう、閉ざされている武器があると思うんで、だとしたらその選択肢という部分でもいろんなそういう皆さんがやっておいているようなことの方がある種、まあ、人間味があふれているというか可能性に満ちているような気がしますけどね。
ありがとうございます。
ということは CEO はやっぱりそういったものを基本にこれからますます充実していかれると。
そうですね、
そして
それからの
そして自分の、
のなんかちょっとカミングアウトしていきましょうか。
自分の結婚を控えてまして、
うんうん、
あの
ちょっとまたゴール誰かあるかな、大丈夫かな、女の子いねえしはい、はい、
まあまあ、
結婚で、お、すごい、おめでとうございます、
はい、
ありがとうございます、
おめでとうございます。
このままお借りで
ユーストリーム大丈夫ですかこれ
ありがとうございます。
流れてますよこれ、結婚するんですかね、本当に、
まあ、しいですね。ここはもうだから今ね、ちょっとメディア的にもちょっとサプライズ、こうハビネスグッデスみたいなのが、ちょっと流行ってるからいいんじゃないですか。高安、ね、高安の年の、まあ、彼がね結婚しちゃったのメディアで報道したりとかね、あるから、ね、はい、それはもう正式に申し上げちゃっていいんでしょうか。
そうですね、うん、中身いろいろな話に関してまた来週ということで、
また来週
に勝手に尺が組める、
尺がちょっと足りない、勝
手に番組作っちゃいますそれはそれででも本当にマジですよ、やりましょう、
はい、
ね、おめでたいことなんで、
あ、それいいですね、はい、ぜひ健康パーティーをですね、やりたいですね。
そうですね、
はい、ね、まあ、よかったらルチさんを使っていただいて、
そうですね、
またスタッフをあのくるくる回しちゃってください、まあまあそんなこんなでね、本日のゲストは穂坂さんと小林さんにお越しいただいたわけですけども、そんな、本日のですね、ゲストにちなんで学園不名物恐怖のインタビューのコーナーはここで、取り行いたいと思うんですけども、先日のもやもやサマーズでも取り上げられましたですね、恐怖のインタビューのコーナーはお店の入店状況に応じてご来店のお客さんにですね、本日のゲスト学コンからですね、お二人にお越しにいただいているということで、あなたのいいですか、インタビューの内容になりますからね、
はい、
あなたのモテ期についていつでしたか、あるいはこれからいつ頃モテ期を迎えられたいと迎えられたらいいと思いますかといったことについて、さあ、あくちゃんインタビューしてらっしゃい。さあ、こちら、はい、アタラスのお客さんちょっとお帰りになっちゃったんで、まあ、唯一ここ、はい、いらっしゃるというのはこの方になっちゃうんで、ちょっとこう相当こう際どい感じの方ではありますけども、
自撮りでね、
はい、頭になんかこう白とピンクの羽をつけて、今体に点滅のなんか点灯のライトが点滅されましたけども、 はい、でピンクのジャケットにですね、なんだっけ、スギちゃん的なノースリーブの、ね、はいはい、お兄さんですけど、お名前が伺っている
でしょうか。アイドル
だぜ。はいはい、はい、どうぞ。
はい、どうも、はい、パラダイス銀河からやってまいりました、自称ジャニーズ所属スーパーアイドル日野誠です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、さあ、あくちゃん、あくちゃんどんどんインタビューしてみてください。
あくちゃん完全に戸惑ってますね。
喋れなくなった、あくちゃん。
どうしたらいいやろ、
ね、ね、こんなにすごい人だから、うん、モテ期はたくさんあるんでしょうけど、モテ期いつ頃でした？
まあアイドルですからね、言ってもね、まあ、常にモテ期はモテ期なんですけども、はい、まあでも、まあでも正直な話、はい、やっぱりこんな、まあラジオではわからないと思うんですけど、すごいこういう変な格好してるじゃないですか。でやっぱりちょっとね、頭おかしい人ってみんな思うんですね。
大丈夫、もう一人行くから大丈夫、うん、大丈夫、
うん、
大丈夫、
うん、そうそう。仲間がいた。
ほら
仲間がいた。
はいはいはい。だからそのモテ期は、でもじゃあもうたびたびとくぐり抜けてきてるわけですね、まあ、モテ期は。もう何度でも、
まあ、プチモテ期みたいなの
プチモテ期、それいつ頃でしたか。
あ、やっぱでも20代前半の時とかはやっぱり、うん、
おだいたい、あなたどういう人なんですか。いやだからその何をやってましたか。
僕は、昔光源氏っていうアイドルいたじゃないですか。あれのカー君をすごい尊敬してました。
して
カー君みたいなアイドルになりたいっていうキャラで。
おうおうおう。あ、そのあのユニットにいた方ではないわけね。
ユニットにいた方ではないです。
ないですね。で今何をやっておいたんですか。
そう、
芸人さんをやってみたの。
そうですね、ジャンルでいうとなんかそういう風にされてる感じですけども。
で、学校さんとはどういったつながりなんですか。
まあそれは芸人さんのつながりで紹介していただいて、はいはい、そうですね、
普通に働いてますよ。
そう、普通に
すげえ普通に働いてます。
え、学校さんのスタッフなんですか。ってことは、
そうそうそう、うちの会社のスタッフですね。
だからなんかその学校さんが終わった後のアフターパーティーにお越しになる、はい
はい、あ、それもやってもらって
ます。ご常連の芸人さんってことじゃなくて、
それもやってもらってます。
やってもらいながら、はい、それで社員もやってると。
はい、そうですね、チラシ配ったりしてますね。
チラシ配ったり、
はい、
普通に電話かけたりしてます、ね、テレアポ取ったりしてます、
ね、してます。
その割にはなんかべしゃりがもう一つですね。
いやいやいやいやいや、
バレました。
そこアイドルだからね。
バレました。
だからね、
お歌も歌われてるんですか。
大丈夫です。そうです。
じゃあなんかストップしていきましょうか。
あ、オリジナル曲、オリジナル曲、僕は日の誠。
はい、ありがとうございました。ね、でも、冗談抜きして、はいはい、お皿作ってたりなんかするんですか。 CD 発売したりするんですか。
CD は
出してますよ。
そうね、そうね、以前出してますね。
どんな CD、どんな CD ですか。
ゼニガタ金太郎っていう、
どんな歌なんですか。
番組で、その時はラミーラミーラミー。
はい、どうもありがとうございました。お前、被せとかないとね、ここはね。はいはい。
でもね、
マジでゼニガタ金太郎出られてんだ。
で、エンディングにも。
あ、すごいじゃないですか。
今の曲が。
素晴らしいじゃないですか。何かちょっとメッセージがございましたら伺っておきますけど。リスナーの方に向けて。
そうですね、はい、スーパーアイドル日野誠、ね、これからね、東京ドームコンサートを、ね、に向けて頑張っていきますんで、ね、はい、みんなね、ぜひ遊びに来てね。
イエーイ、頑張りましょ
う。イエーイ、はい、ありがとうございます。
はい、そんな、ね、キラキラの彼でした。どうもありがとうございました。
変な回りました、
ね、はい、とんでもないですよ。はい、でもじゃあアクちゃんね、アクちゃん終始うつむき加減でしたけども。はい、どうもありがとうね。はい、それでは CM に続いてエンディングになります。彼、どうもありがとうございました。
おお、兄さん、兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。自動車。
サママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
87.0MHz 学大FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで、さあくっちゃん的にいかが。
はい、多分、7月の28のマチコンを見かけました、中野のやつ。
そうか、はい、どうだった、盛り上がった。
あ、でもお客さんなんかみんな同じのしてますよね、
うん、あ、そうですね、つけてますね、
いっぱい見ました。なんか
そうですか、ね、やっぱりそこはあちこちでね開催しておいでだから、まあ、まず街でご覧になった時にはね、またそういうのをこう、あ、私も参加してみたいなみたいなことで、ね、どんどん参加されたらいかがですか。
そうですね、
またまたああいう変わったお兄さんとかまた出会えるかもしれないから、
はい、必ずいますよ、あの人。
あのお兄さんに関してはどうでした。
あの、どう
まあ、お兄さんっていうか38歳なんでおじさんなんです
よ。立派だね、立派なおじさん。
どうぞ。
すごい人だなと。
はい、ということでね、はい、まあ、楽しかったですか。
あ、はい、すごく面白かったです。
はい、またじゃあ、はい、ね、カラフルバードの方はもう一旦ちょっと卒業しちゃいましたけども、はい、また引き続きね、
ちょっと待って、はい、
ね、どんどん頑張って活動してくださいよ、お願いします。
はい、頑張ります。
だいぶもう、ね、お兄さんにも大体毒気当てられたってもうね、はいはい、はい、夜中に知恵熱が出ないようによろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうね。はい、さあ、それでは小林さん的にいかがでしょうか。
そうですね、初めて参加させてもらって、
はい、こちらこそ、
すごい楽しかったですね。
ありがとうございます。
はい、ぜひまた呼んでいただければと思います、
ね。ありがとうございます。もう近くですからね。
そうですね、歩いて30秒だったので、
はいはいはい、まあだから逆に言うと違ったいろんな形での、先ほど本編でも申し上げましたコラボレーションで、はい、またその あちらのスタジオの方でね、ワーキングスペースでやらせてもらうとか、
あ、ぜひぜひ
というのも面白いんじゃないですか。
そうですね、言っていただければ用意しますんで、いつでも、ね、はい、
はい、だってあそこはもうだって50人ぐらい優に入るじゃないでしょ。
そうですね、まあスタンディングだったら70人ぐらい入れると思いますので、ね、
は
い、
その前で放送やらせてもらうっていうのも何かの折にはね、クリスマスとかそういうのも面白かったりするのか
も、ね、あ、そうですね、ぜひうちもちょこちょこイベントやってるので、はい、ゲストで来ていただいて、
でよろしく、
はい、盛り上げていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、さあ最後になりますが、
はい、ありがとうございました。
結婚前の
そうですね、
はい、
大丈夫か、
頑張ります。
結婚前情報
はい、頑張ります。
聞いたことないですね、
はい、でもまあますます、でも本当そういう意味では頑張るんだけどね。
そうですね、いろいろね、はい、プライベートも含めて、
とりあえずでも どうですか、プライベートも含めてですけども、
はい、まあ結構切羽詰まってるんです。
ほらほら
こっちが本当ですよ、これ事実ですよ。
どっちに切羽詰まってるのかよく分かりませんけど、
はい、頑張っていきたい。まあここのルッツさんにもね、うん、来たことがあって、
はい、
まあ、切羽詰まってるんですけど頑張っていきたいなと思って。
切羽詰まってるのを押してどうするんですか、
ね、今もそうなんです。
これが真実なんで、
まあ、でもいろんな意味でね、はい、そういうこう覚悟といいましょうか、そういった思いがあっての何かだと思うから、そう、ね、それは私だと同じですよ、はい、もう明日はもう知らないぜみたいなつもりで。
なるほどね、何が起こるかね、
ワイルドも何も、もうそんなみんなひっくるめて、はい、もう切羽もう土壇場状態にやってるみたいなことには違いないんでそんな中でようやくルチさんにねご縁があって、こうやってまあやらさせていただいてるということには違いないんで、うん、でもその心意気をですねこう閉ざしてしまわないというか、うん、ただ常に前向きに情熱を持って何かに向かっていくみたいな闘争本能みたいなものは常に持ち合わせていたいですよね。
そうですね、
はい、はい、だから私はもうそういった意味では若者たちに負けないのつもりでいますんで、
はい、
これからも一つお互い切磋琢磨し合って、はい、頑張っていこうじゃ
ん、よろしくお願いします。
今度気がついたら小林さんが何をかぶってるのか楽しみだ
と思いますね。なるほどね、はい、2代目キーボー狙ってますね。
改めて、おい小林さん、小林ちょっとなんかかぶっちゃったぞみたいな。でほら、かぶりもの系の派手な人といっぱいいるからね。あ、まあ、あとは CEO の、まあ、穂坂さんだけにはその学校の両親でいただきたいなと
思わないで。僕も外れちゃったっすね。両親から。
あなたはまた外れられる。高校生と十分いけるいける。そのトーク持ってれば大丈夫。
ありがとうございます。
こっちがあるから大丈夫。
はい、はい、ありがとうございます。
まあ、そんなことで、もしかしたらね、まただからこの放送後にでもちょっと、まあ、はい、あのルチさんの、あのデミさんとスタッフの方も交えて、はい、いろいろまたそういったコミットお話もさせていただければありがたいと思っております。はい、さあ、そんなこんなで学大 FM 的には次回8月14日火曜日はアサブパーソナリティに山根ナース、ゲストには学 F でももうすっかりおなじみにして、ご常連劇団松井の純理さんをお迎えしましてね、楽しく愉快にお送りしてまいります。リスナーと関係者の皆さんには学大 FM のホームページ http このスラッシュスラッシュ学大 -fm.com スラッシュにてご情報をご確認いただきまして、ご聴取 ご参加いただきますようによろしくお願いします。それではね、ライブご聴取の皆さんと一緒に番組を締めてもらいたいと思いますが、私が学大 FM でそれではまたと申し上げましたら、みんなで元気に来週というコールでね、お開きにさせていただきたいと思います。さあ、それではね、あのピンクの派手な彼を中心にね、はい、番組締めてまいりますので、
名前覚えられ
てる、よろしいですか。はい、お名前なんておっしゃいましたっけ。
日野誠です。
日野誠さんね、はい、じゃあまあ一つ、元気なコールでよろしくお願いしますよ。大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあまあ細川さん、小林さんの方も一つよろしくお願いします。
はい、
はいはい、番組スタッフの、はい、オーナーも一つよろしくお願いしますよ。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はいろんな人の集まりでしたね。はい、どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。